GO!GO! レノファ
GO!GO! レノファ
GO!GO! レノファ
GO!GO! レノファです。先週はね、
はい、
先々週とその前は生でね、
はい、
で今日、先週は監督だった、うん、今日もあのオフではありますけども収録でいきたいと思います、
はい、
もうあの分かってらっしゃる方は分かってるかなと思うんですけどね、うん、あの山下啓太選手は移籍が決まっておりますが、収録はねそれが発表される前の12月10日です、うんうん、池上丈司選手と山下啓太選手があの、まあ、出演っていうかな言ってたあるとある学校でのイベントの会場にね、徳田智恵が参りまして、はい、インタビューをしてまいりましたので、うん、聞いてください。
この2019シーズンも振り返ってみたいんですけど、お二人それぞれ振り返ってみてどうですか2019シーズン。
いや僕は怪我が多かったんで、
うん、
来年は怪我なしでいきたいです。
そうですね、はい、まあ、背番号10番をこう授かってから去年、はい、ちょっと怪我に苦しむそんなシーズン続いていましたけど、でも復帰して池上選手特に中盤から後半にかけてですか、かなり好調にアシストも決め、そしてゴールも決めというようなシーズンだったんじゃないですか。
いや、まだまだです。
まだまだ、
はい、
あの池上選手右ウイングで起用されることが結構多かったですね、
はい、
最後のあたり。
そうっすね。
どうでした。
いや、楽しかったっす。今までやったことなかったっすけど
トップ下とかね、
はい、
なんかもう少し低い位置とかの印象だったけど、かなり自由に動いてましたよね。
自由に動いていいってことは言われてたので、
はい、
自由に動かさせていただきました
、はい、で、山下選手にアシストもありました。
しましたね。
ね、まあ、1回しかしてないんですけどね
いや、もっとあっただろう、お前決めれるチャンスは。
いや、ないっす。
いや、あったあった、俺見たもん、いっぱい。
いや、ないっす。
いや、あったで。
池上選手からはってこと。
なんならあのクロスもそんな
結構大棒だっただろ、お前
なんかキメキメでしたよね、フィーディングいい感じで決めてましたけど。でもあの直後、その池上選手の、うん、アシストの直後、うん、やっとアシストしてもらえたよみたいなことをおっしゃってましたよね。
そうですね、まあ、多分去年も1回だったんですよねアシストを。
しかもその去年のやつ聞いてくださいよ、
はい、
岡山戦だっけ、うん、その時に僕その前にちょっとこけて痛んでたんですよ、
うんうん、
でそのアシストした時もめっちゃ痛くてこいつが喜んでるところに行かなかったんですよ、
はい、
そしたら試合終わったらめっちゃおすすめってて、何来てくんないんですかって、めっちゃすね取ったっす。
その時
は僕前半かなんかで変わったんですよ。
あ、
前半の終わりかなんかで、
うんうんうん、リターンドルやないかそれどころやなかったんやっていう話だったんだけど、はい、山下選手としては
めっちゃすね取って
来た方が良かったんじゃないですかね
めちゃくちゃ不機嫌やけど。
そうですよ、
なんかもう思い出してイライラしてるけど何このなんか
ずっと言ってくる人
今でも、
まあ、今でも
ネチネチした男やな、まあまあ、
こいつネチを
めちゃくちゃなキャラ作りですけどね今、
うん、それほどまでに
佐々木匠と一緒っす、
はい、
ネチを
後ろにいるからね、
はい、
それほどまでにあの池上選手のことが特別なんでしょ。
そうっすね、
ね、
特別らしいっす。
すごいじゃないですか、なんかそんな風に愛されて。山下選手はこの2019シーズン振り返っていかがですか。
まあ個人的に目標としてた2桁ゴールは取れたんですけど、うん、順位も順位だし、もっと自分が決めていればとか、チームに貢献できるプレーをしていればって振り返ったらいくらでもあるんですけど、まだまだ個人としても成長段階だなっていうふうには思いました。
なんか今すごい真剣に聞いてるのかどうなのか分かんない池上選手、どうですか今の山下選手の振り返りを聞いて。
いや、いいと思います。
いやいや
2桁取ってくれたのは良かったっす、
ね、
嬉しかったっすもん。
やっぱり山下選手がゴールとか決めると嬉しいですか。
嬉しいです正直。他の人は分かんないですけど、同じポジションの人とかは、
はい、あ、まあ、フォワードだったりとかするとね、
分かんないです
よ、うん、ですってよ。
ありがとうございます。
ねえ、まあ、確かに、あ、もうちょっとでもう決められるのにっていうシーンがねあったりもして、ご自身が一番悔しいね思いをされたシーンもあったでしょうね、
はい。
うん、じゃあ来年に向けて逆にそういう経験を糧にして高めていきたいっていうふうに今の時点で思っているところはどんなところですか。
やっぱりポジションがフォワードなんで、
うん、
今年 桁取って調子良かったって終わらせるんじゃなくて、うん、これを来年再来年と点の取れるフォワードとして継続していくためにも、まあ、日々努力して満足することなく、やり続けることが大事だと思ってるんで、うん、向上心持ってやっていきたいと思ってます。
まあ、3トップの1トップの位置かもしくは左のウィングかっていう場所で起用されることが多かったですけど、
はい、
山下選手としては端的に聞くとどっちがやりやすい
ですか？
やっぱり1トップ、はい、1トップが やりやすい、はい、なるほど。左で求められることとやっぱり1トップで求められることは違いますもんね。
違います。まあ、相手によっても違うし、うん、戦い方だったり、まあ、選手の配置で僕自身も今年は自分の成長をいろんなポジションできた方がいいんでだと思ってやってきました。まあ、それで評価されたところもあるんで。
そうですよ、
はい。
まあ、お二人ともそうですけど本当に自分が一番得意としている自分の中で得意としているポジションとは違うところをやれていろんなそのポジションの立場でプレーをすることができたりするそんな成長するシーズンでもあったんですかね。
そうですね、はい。
じゃあ池上選手はどうですか？この1年、まあ、怪我もありましたけれども来年に向けて来年はこういうところもっと進化したいなみたいな部分はありますか？
たくさんアシストしたいです。
アシスト、
はい、
やっぱり、
はい。
今シーズンのアシスト数は
3
アシストだったんですよね、はい。まあ、でもやっぱりこうとにかく怪我をしないっていうのがポイントですかね。
そうです。怪我をせずにピッチに立ち続けて、
うん、
結果を残したす。
そうですね、
はい、
分かりました。じゃあ最後になりますが、まあ、1年を振り返ってサポーターの皆さんに最後に一言メッセージお一人ずついただけますか？
まあ、2019シーズン応援ありがとうございました。まあ、皆さんのおかげでめちゃくちゃ力になりましたし、まあ、いいシーズンとは言えなかったですけど、まあ、価値のあるシーズンに絶対なったと思うんで本当に感謝してます。
今シーズンも応援ありがとうございました。来シーズンもご声援よろしくお願いします。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、池上ジョージ選手、山下啓太選手ですね。まあ2人ともね前目の選手で仲がいいんですけど去就としては分かれましたね。池上ジョージ選手は残って山下啓太選手はジェフ千葉に完全移籍ということで、レノファよりねまた順位が悪かったところで今度はそのジェフ千葉の救世主になれるかっていうところが山下選手、まあ当然山下選手一人の力だけでねどうこうなるもんじゃないんでそのチームの中で自分の役割をどう果たしていくかっていう部分だとは思うんですけど、3トップでね左ウイングと1トップではどっちがいいかっていうのも食い気味に1トップがいいですっていう風に言ってましたよね。ここはそれぐらいがいいんでしょうね。やっぱり点自分を点取り屋だっていう意識をちゃんと持っていてしっかり結果を残すちゃんと2桁の得点を残していくとかっていうことになるとそれぐらい強い思いを持ってる選手の方がエースとしては多分向いてるんですよね。アイドルのセンターじゃないけど比べちゃいけんかそこと、まあそれはそれでねあの難しさもあると思うし情熱を持ってやってると思うけどサッカーはサッカーで当然ながらの難しさはあるし求められる質とか量とかも違ってきますしね。まあそんな中であの山下選手としてはチームの中では トップスコアを記録 してるっていうことでねそりゃ他のチームからもね触手が伸びたと思うんですよね。ここはもうあとはチームがどう判断するか本人がどう判断するかっていう部分もいろいろあった中で結果的にはねジェフ千葉への移籍ということになりましたよね。池上選手はもうあれですよねやっぱ怪我との戦いも、まあ、本当に毎年のようにある中あやっぱりレノファに残ってもう中心選手としてしっかり点を取らすためのボールを上げるもしくは自分で取っていくっていうねここ数っていうか数値が多分求められてくると思うんですよね。怪我が ない場合はですよ怪我があって出られないっていうのはもうそこはもうしょうがないですけど そこの部分をね、たくさんの、まあ、どんどん今リリース出てますけど、たくさんの選手が去っていく中ね、当然新しい選手も入ると思うんだけれども、引き続き、レドファンに残る池上ジョージ選手はですね、引き続き残る監督のもと、他の選手をね引っ張っていく立場にもそろそろ入ってくると思いますので、そこの部分でのね存在感を見せてほしいなというふうに思いますよね。以上、ゴーゴーレドファン、来週もお楽しみに。